はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電池企画部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第192回目になります。イエーイ。はい、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、パーソナリティの電池企画です。よろしくお願いいたします。はいはい、ということでね、今回は第192回ということで、ネットフリックスオリジナルアニメのキャノンバスターズの感想になります。イエーイ。はあ、はいはい、ということでね、キャノンバスターズネットフリックスオリジナルアニメで2019年の8月頃だったかなに、公開された、配信開始されたアニメーションになります。実はこれもう夏に、全部1日で1話、1シリーズ丸々見た、作品になっておりまして、まあその時で他にネタがあったので、まあ後回していいかなと思ってる間に半年ぐらい寝かせてしまった作品になっております。まあ寝かせるということは、悪い言い方をすれば今すぐ言う必要もないかなと思ったレベルの作品といえばそうなってしまいます。でもね、私個人はすごく好きでしたよ。で、まあ今日なんで取り上げてるかっていうと、先週2本もラジオをアップしたせいで今日ネタがないっていう。いやもうマジでさ、毎日毎日 Vlog とか言って、このね、ポッドキャストで話すほどじゃねえなっていうネタを、YouTube の方上げてるんですけど、もうね、ネタが尽きる尽きる。ほんとね、でもね、やってみるもんですね。白箱のね、劇場版白箱の感想のね、YouTube が超再生数回ってんの。今のところ。まあ今のところね、私が上げてる中で一番回ってます。現在ところ293再生。ありがとうございます。マジでありがとうございます。これ聞いていて、まだ、YouTube 見てるなって人は、ぜひ、同じ名前でやってるんで。はい。アニメワクワク研究室というチャンネルやってます。まあまあまあまあ、そんなことはどうでもいいんですけど。で、今回、キャノンバスターズというお話になっております。そうですね。キャノンバスターズで検索していただければ、いくつか、感想をね、他にもうすでに上げておられる方々もいるので、まあ、今更かなっていうところもあるんですけれど、ね、やっぱりね、いいっていう人と悪いっていう人が分かれてます。で、悪いっていう人の気持ちもよく分かります。今この時代にこれを日本でやるのかっていうのはあります。でも、配信してるのがネットフリックスなので、ネットフリックスで世界に配信するのであれば、いいのかなと、個人的には思っています。で、そうですね、いくつか他のね、方々の話も見たんですけれど、そうですね、今、昨今の日本のアニメに慣れてしまってこれを見るとチープに映るだろうっていう人もいますし、で、まあね、見てもいいし見なくてもいい作品だっていう話もあるので、だからこそ私は見てほしい気がします。特に最近さ、なんか、ネット記事で、正直私中身ちゃんと全部読んでないんですけど、なんかいい文章じゃないっていう意見も聞いたので、あまりちゃんと見てないので言うのもよくはばかられるんですけど、なんかのね、年取ったアニメ監督が、なんか言ったらしいですね。子供向けのアニメがないとか言って。私、ああいうセリフ一番嫌いなんですけど、俺らが楽しんでアニメ見てるのに、いちいち冷や水が浴びせんなよっていう気がするんですけど。まあ、その、ああ、でもね、この作品子供向けかっていうとね、内容的にはね、大人が見るんだろうなっていう感じはするんですけど、でもちょっと、絵のね、配信ところをね、ほら、アメリカの、ワンピースが剣持ってるところがペロペロキャンディーになってるみたいな、あんな感じでちょっと気を使えば別に全然、むしろその辺もうちょっと気を使って子供向けにしてもよかったのかなと、思う作品がキャノン、今回のキャノンバスターズになっています。で、一応シーズン1っていう扱いで、12話、終わり方をまだ続くんだろうなっていう感じの作品だったんですけど、あ、ストーリー言うの忘れてましたね。ごめんなさい。アメリカのコミックなんですよね。アメコミを、日本のアニメが好きな、外人の名前なんだっけ、監督が、アニメーション化されたんですよ。で、その監督は日本のアニメが好きで、で、昔の日本のアニメを見て、その感動から、多分それを、その見ていたっていう経験を下地に、このキャノンバスターズをアニメ化してるんで、ちょっと90年代っぽいんですよ。ある種、30代とか、40代とか、今の20代後半もそうかな。から人が見るとすっげー懐かしいと思う。ね、その懐かしさがね、またね、ノスタルジー的な懐かしさがね、ちょっとね、最終話まで見させられる感じでした。 あの、1話完結なんですよ。で、あの、主人公、キッドっていう主人公が、あの、お友達ロボットっていう女の子と出会うんですね。アンドロイドと。で、そのアンドロイドが、あの、自分を持っていた王子に会いたいと。で、その王子を探してるんですけど、その王子の探し方、そう探すのを手伝ってくれませんかみたいな形で出会って、で、まあ、なし崩し的に主人公がよくありますよね。いやいやながらそいつと一緒に旅をするって。で、もう一人なんかあの、なんだっけな。ごめん、半年前に見たからなんか忘れ始めてますね。で、当時っていうあの、もう一人のなんか、ロボット、確か修理するロボットだったかな。のロボットを拾って三人で旅をしていくと。で、このキッドっていうのは全然いいやつじゃないんですね。すごい悪いやつでお尋ね者で、賞金稼ぎだったかな。なんかでも、なんだかん、もう、平気であの人を殺すようなね、バーンって撃っちゃって。でもまあ、そんなにバンバカバンバカ、殺人鬼みたいなやつじゃないんですよね。その、だから舞台は西部劇みたいな感じなんですよ。荒廃した世界で。で、点々と街があって、そこにこう、行くと。で、車で移動してると。で、まあ、賞金稼ぎだとか、野党とかがいる、ちょっと悪い世界ですね。で、そのうちの一つの国があって、その国の王子が持っていたのが、その、サムっていうお友達ロボットで、で、あの、まあ、王子の国が反乱だっけ?なんか起こって、王子が逃げるんですよね。で、逃げた時に、このサムは置いていかれたわけですよ。で、そのサムが王子を探すと。で、その、探す途中で、キッドと出会って、キッドと旅をするっていうお話なんですよ。で、基本的に王子はサブストーリー的な感じで、メインストーリーの合間合間に語られてて、どういったかとかね。で、基本的にはサムが中心で、キッドと出会って、この二人が旅をするっていうのは中心の話で、1話完結なんですよ。で、1話完結がずーっと12話続くんですね。で、最後の方だけ1、2話またいでるのかな。なので、昨今のネットフリックス的なアニメとか、ストーリーとかドラマの作り方でいう、あの、次のはどうなるんだろう、どうなるんだろう、どうなるんだろうって言ってこう、ついつい見ちゃうという作りではないです。もう、1話でその話終わり、1話でその話終わりっていう。まあ、だからこそ、なんか、昔ありましたよね、もう、何度も言う、なんか他のアニメでもこの例え出したら、7つの海のチコだとか、ランマ2分の1とかもそうかな。そういう、1話完結で全体と通して、ストーリーが続いてるみたいな。そういう話なので、なんかね、夏休みだったかな、見たのは。なんかもう、だーっとね、流しながら見るのがすごく面白かったですね。なんか最初なんかパッとせえへん話だなと思ってたんですけど、でもちゃんと12話通してみると、ちゃんとそういう風な、昔の日本の90年代のアニメの作りをすごくすごく大事にして、あの監督がそこをすごくそこは多分その監督の原体験で好きなんだろうなっていう、そういうのはすごく見えてくる作品でしたね。うん。で、なんていうのかな、やっぱりアメコミが元なので、ちょっと日本と違う感じのテイストがそこに入ってるのが面白かったですね。音楽もかっこよかったしね。で、荒くれ者役やってるね、こう主人公は松岡義継さんなんですけど、結構いい役。日本のアニメのキャラクターだけやってたら、絶対この松岡くんは出ないっていうキャラクターをやってるのでね、すごく面白いですよ。で、キッドがね、でね、この作品ね、多分先に行けば話してくれるんでしょうけど、そうですね、日本で出すアニメとかで言うと、かなり設定不親切です。主人公が不死身の体で、死んでも殺されてもね、バーンって、西部駅みたいな感じで撃ち殺されても、生き返るんですよ。呪われた体って言ってたかな。で、体にね、生き返った回数がブーンってこう入れ墨みたいな感じで数字が出るんですよ。13回目だったら13回、13って数字が出るんですよね。で、映像をちゃんと見て話を追ってれば生き返るんだな、あれがその数字なんだなとかは出てくるんです。理解できるんですけど、なんでそうなったのかっていう話のと、なんていうかな、答え合わせはないんですよね。なので、なんか、たまにいるじゃないですか。こういう理由を語ってくれないからわかんないみたいなレビューするやつ。ああいう、何でもかんでも説明してくれないとわかんねえよっていう人は嫌いかもしれません。まあまあ、そんなんもええんかなっていう感じで説明しないのかな、いつかすんのかなぐらいで。私みたいな、軽い気持ちで見てる人間にとっては、まあ、ああ、そっか、みたいな感じで見れるので、すごく神経質な方は、何でもかんでも全部こう説明してくれみたいな人は若干向いてないのかもしれません。 私はあんま気にしないので、へーっていう感じで、見ているので、なかなか楽しめて見れましたね。何よりも、松岡くんの演技がやっぱ、新しいなっていう感じがして、マジ何でもできんなっていう感じがするので、楽しんで見ることができました。ぜひね、ネットフリックスオリジナルなので、見ていただけたらなと思います。でね、あとね、なんでこれを見始めたかっていうと、なんだっけな、ごめんなさい、タイトル名出てこない。ネットフリックスのドキュメンタリー番組があるんですけど、その中にそれもネットフリックスオリジナルなんですけど、ネットフリックスオリジナルの、アニメの世界だったかな、アニメの扉だったかな、っていう日本のアニメーションを、日本のアニメーションってどういうのっていうのを追いかけるドキュメンタリーがあったんですよ。で、もちろんね、ネットフリックスの、ドキュメンタリーなんで、ネットフリックスオリジナルのアニメを中心に、どういう風に日本のアニメができているのかっていうのを追いかける、女の人はね、ロサンゼルスにいる女性が追いかける話なんですけど、そこで紹介されたのが、このキャノンバスターズで、で、監督が、アメリカ人だと思うんですよ、黒人のね、人が作ってて、小さい頃から日本のアニメが好きで、で、映像世界を作ってて、映像作品を作ってて、で、今回このキャノンバスターズを作ったんだ、みたいな感じで。で、自分はよそ者っていうよりも、来訪者みたいな立ち位置で、日本で今、作成してるみたいな話をされて、そこでね、へーと思って見始めたのが、このキャノンバスターズになります、ね。なので、やっぱり、その、監督が昔、自分が小さい、もうどう見ても私同じぐらいの歳なんですけど、昔小さい頃やってた日本のアニメを見て作ったっていう話を聞いてこれを見てるので、やっぱりロードムービー的な、昔で言う、1年間通してやってたアニメってあるじゃないですか。ああいう感じのテイストで、これを作ったんだなっていうのが見えて、よかったですね。なのでそのアニメの世界とか、そのドキュメンタリーもね、面白いので、ぜひネットフリックスにね、加入されてる方は見ていただきたいですし、あれすごく面白いですよ。で、ネットフリックス未加入の方はね、ぜひこの期間に入って見てみてください。ネットフリックスね、最初の1ヶ月確か無料のはずなので、特に今、昨今はこんな現状じゃないですか。で、もしもね、今これを聞いてる人で学生さんいるかわかんないですけど、学校なくて暇だなっていう人はポコッとネットフリックス入って、ね、これとキャノンバスターズと空挺ドラゴンズ見ていただければいいし、ね、社会人の方もね、今も大変ですよね。わかるわ。テレワーク神。まあ、テレワーク私はあんまできないんですけど。まあ、時間があるときにね、まあ、だらっとっていう言い方は良くないですけど、ただただ流して、ぼーっと見るのにはいいアニメですね。ハラハラ、なんかね、だらだらと見る、そんなアニメでしたね。うん。なので、物足りない、面白くないっていう人がいるのもよくわかる。でも、この作品を面白くないの一言で片付けていいかというと私はダメだと思う。これはね、見てちゃんと、こういう作品って最近なかったなっていうのを感じなきゃいけないし、こういう作品の楽しみ方を自分がもしかしたら忘れてるのかもなっていう気もさせてくれる作品でしたね。なんていうのかな、だからね、アメリカのアメコミで、日本が好きでやってるんで、銃撃戦もあるし、なんかさっき言ったね、西部劇の無法者だし、で、三人で、サムと、主人公は出会って、で、また一人加わってて、ちょっとずつ芽生える友情的なのもあるし、あとね、多分チープって言われてるのがね、それで、主人公は乗ってる昔のアメ車みたいな、オープンカーがね、なんかコインを入れると変身してロボになったりするんですよね。確かにね、チープ感はあるよ。もうね、ごったにですから。でも、ある種ね、アメコミっぽさ、人種のるつぼと言われるアメリカらしさの、もうごったにをやりたい放題感はありましたね。だから、アメリカのそのやりたい放題感を、ハリウッドの金かけて大真面目に作ったんではなくて、日本っぽいアニメーションで作って、で、12話で終わっちゃうから、チープ感が出るんでしょうね。でも、それはそれで楽しみましたし、じゃあ、かといって、見れないアニメかって言われると、全然見れるんですよ。クオリティ、作画とかね、役者さんとか、音とかのクオリティはもう、さすがネットフリックスっていう感じの確実なクオリティで作られているので、 全然見れる。まあ、何よりも、半年経って、見て、私が見て半年経って、で、若干ストーリー忘れ始めてる私が今これだけ喋れるってことは、いい作品なんですよ。よくできてた。好き嫌いはあると思う。でも、こういう12話を1話完結でダラダラやるっていう、この作品が、こういう作品がやっぱ最近はなくなったかなっていうのは確かに感じる。子供向け作品が最近なくなったみたいな、ネット記事の言いたいことはいまいちよくわかんないけれど、こういう1話完結の作品、昔は1年間やってたのが、なくなったよねっていうのは感じる。そういう作品でしたね。まあ、今回これもね、1年間やる50何話の作品ではなくて、12話の作品なんですけれども、でも全体的な空気、流れてる空気感は、あ、これ1年で本当はやって、キャラの成長とかを見せてく作品なんだろうなという、感じはね、すごくします。なのでやっぱり見てて懐かしさは感じる。こんなんだったよねっていう。自分たちが昔好きで見てたアニメってこうだったよねっていう感じはしますね。もちろんね、今のは10代とかね、もっと下の子たちはそういう感じでアニメは見てないのかもしれませんけれど、そういう意味だとこういう1年間通してキャラの成長を見守っていこうっていうアニメは少ないのかなと。そういう懐かしさを感じる冒険アニメだったような気がします。まあもちろん12話なんですけどね。でも見ててなんか作り方のテイストが、あったな、こういうのっていう、そういう作品になっておりました。今回はね、ネットフリックスのキャノンバスターズの紹介をさせていただきましたけど、皆さんはどうですかね？こういう1話完結の、12話ですけどね、1話完結のね、長いスパンで見るべきだろうなと感じる作品、他に何かありましたかね、最近。空挺ドラゴンズもそんな感じがしましたけどね。なくはないんだけど。それでもね、どこか懐かしいを感じる、ネットフリックスオリジナルアニメ、キャノンバスターズの感想を今週お届けいたしました。はい、ということでね、今回は、パーソナリティ電磁気役はお送りしました。もう192回ですよ。もう200回は見えてまいりましたね。頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。バイバイ。